大滝紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさりさんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、
は
い、
うん、まあ日本がねスペインで勝っ、はい、スペインに勝って、
はい、
明るいニュースなんだけど、はい、
うん、
途中から見たんだけど、
うん、見たんだ。
そう、夜中
やるな
っていうか、ほとんどスペインがボール持ってましたよ。
あ、そうなんですか。
はい、8割が持ってました、うんうん、よく勝ったなと思って、
うん、それってさ、あのわざわざ起きてたの、それとももう年でその時間には起きてたの？
微妙だね。
微妙なんだ。
微妙、うん、で、うん、なんかサッカー通のやつはみんな冨安がすごいって言ってるな、あのディフェンダーの、
うんうんうん、
怪我で出られないのが
残念。今回から、ね、出られたんですよね。
そう、少しだけ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、すごいみたいですよ。鉄壁みたいですね。まあいや、うん、
でも、でもなんかあれだよね、この間のコスタリカの時はなんかこう
ボロクソに言われて、上がったり下がったりすごいですよね。
監督もなんかね、言われようがちょっとあれだったけども
結局ね、
うん、
ボクシングの井上尚弥と、うんうん、大リーグの大谷翔平と、うん、サッカー以外に明るい話題が一つもないから、
うん、あと村上様ね。
あ、そう、村上様。だから盛り上がるのがスポーツ以外ないっていうのがちょっと寂しい国になってきたなっていう、
うん、次12月2日だっけ、
うん、
頑張
ん
なきゃ。12月6日の午前0時ですね。
6日だ、6日、は
い、っていうかね、前回も言ったんだけど、
うんうん、
日本の社会がなんか戦前のね、
うん、
戦争前の歴史にますます似てきているっていうのをずっと言ってるんで、うん、はい、だから、はい、うん、まあ対極なんだけど起きてることがね、
なんかだから米の配給とかって言われるとちょっといろいろ思い出すよね。
あ、
うん、
生きてはいないけどね、うん、まだその山際大臣、寺田、うん、話、うん、辞任ドミノがあって、うん、秋葉、うん、杉田、うん、それからなんか井野防衛副大臣とかいうのも出てきて、うん、なんか、うん、前回もね、野党の追及は不可欠なんだけど、うん、それだけやってると、うん、戦前も同じなんですよ、
う
ん、腐敗、うん、政治がひどくて、うん、議会政治に対する幻滅の後からファシズムになっていくんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、だから、うん、そういう意味がみんななかなか、うん、伝わらなかったんだけど、
うん、
でその後に宮台さんの事件が起きて、
そうですね、
なんかますます嫌な感じ、
うん、
まあ、犯人っていうか、うん、背後背景がわからないで何とも言いたく言えないんだけど、はい、うん、まあ、彼がカルトの批判を相当やってたじゃないですか、うん、
はい、
それでああいうことが起きちゃうっていうのはなんとなくね、社会全体が雰囲気な、
うん
うん、なんか、うーん、臭いものに蓋みたいなね、うん、そういう雰囲気にならなきゃいいなっていうね。
でも気をつけないよ。
いや、みんなによく言われたけど、うん、お前がいくら やられても不思議じゃないみたいな言い方されるんだけど、
うんうん、
だけど、まあ、できるだけ慎重に考えながらも、うん、やっぱり厳しい経済や社会の状況に対して新しい、
うん、
本当の意味での真の解決っていうのを提示していかないと、
う
ん、
そうですね、
本当にひどいことになっていくような、
うん、そうですね、
なんかそういう、うん、なんか社会がとんでもない方向へ行きそうな、うん、ちょっとそういう兆候がね、僕はちょっと考えすぎかもしれないけど、うん、私すごく感じるんですね。
今日の新聞でもね、防衛費がね増大するっていうと、
す
ぐ横には鈴木さんに伝えてもらったけど、子ども関係にね関する予算の方が来年の6月ぐらいまでね、こうちょっと先送りっていう形に なるって聞いて、まあ、全部大事だからね、そっちの方だけっていうのは
言いたいことは、今日もね、うん、経済政策を含めた政策がひどいので、うん、でしかもまともな批判がないでしょ、
うん、
防衛費の倍増は当たり前の当然のような前提であるかのような新聞記事を書いてる新聞記者多いですよね、うん、まあ、東京新聞とかね、一部、まあ、朝日や毎日なんか若干批判の部分もあるけど、そんなの当たり前じゃないことを、うん、しっかり議論しないまま決めちゃったら、うん、それもまた戦前の雰囲気と同じじゃないですか、
うん、
これはとってもまずいなっていう、よく考えてみると、う 一体どんなケースに攻撃があり得るのかね、
はい、
それから本当にそれで国民を守れるのかね、
はい、
そういう当たり前のことの議論がないじゃないですか、
それにプラスして言えば、まあ、先制攻撃、敵地攻撃、まあ、撃たれる前に敵地を叩くするっていう案があるんだけど、
憲法上どうなのかとか、
ね、俺が思ってるのは、もしそれをしたとしても、じゃあその後その国とこの国はどうなるのかなと。
それはだって、うん、中国、北朝鮮は山ほどミサイル持ってるからね。女は誰が死ぬんだよって言ったら俺らが死ぬんですよ。
いやだからね、
そんなことをどうや、
敵地攻撃能力で、そこをなんか先制的に叩くって、この話までしてるわけよ。
うん、
で、この後、うん、
そう、何が起きるか。
この後、どうなっていくのかっていうのは、そこは心配しなくていいの？
そう、全然心配ですよ。それで、うん、本音の裏がね、
うん、
変なのは、アメリカが要求したから仕方がないんだっていうね、
うん、
本当に議論してないんですよ。
うん、
本当はそうなんですよ、うん、彼らが言ってるのは、
うん。
アメリカが要求してるからっていうのが正当性の根拠で、
うん、
他の議論なんか実は何もしてないんですよ。
うん、
で、僕は問題なのは、うん、じゃあ、誰がどう負担するのかっていう48兆円を国債で賄うなんてやつもいるんだけど、
うん、
もう限界なことはっきりしてるんですよ。
うん、
それはね、うん、実際にもう日銀のなんかたくさん日銀が引き受けられば全部大丈夫だみたいなね、
うん、
なんか政府を批判する側の人もたくさん言ってたりして、
うん、
混乱してるけど、今もう8700億円の、
うん、
含み損が出始めてるんですよ、
うん、
一生懸命ゼロ金利で、
うん、
いわゆるなんていうんですか、日銀は0.25% で10年国債の金利を据え置くするように一生懸命介入してんだけど、
うん、
全体として他の国債上がっていっちゃうので、
うん、
そうするとその金利が上がっていくと国債の値段が下がって、
うん、
含み損が8700億だから、
うんうん、
かろうじてこんだけ介入して550兆を超えるような国債を買ってももうコントロールできなくなってきてる、
うん、
で、みんなよく国債のコントロールをしてるってよく知らないんですけど、
うん、
もう異常な状態のコントロールなんですよ、
うん、
何が異常なのかっていうと、
はい、
もう日銀が550兆も買って、うん、国債の半分以上持っちゃうと、うん、
はい、
国債を買うもうあれがないんですよ、玉がないんです、
はい、
じゃあどうしてるかっていうと、
どう
日銀が金融機関に国債を貸すんですよ、
うん、
で 貸した今度国債金融機関が、
うん、
外国系の金融機関中心に別の金融機関に転貸しするんですよ、
うんうん、
でそれで空売りするんですよ。空売りすると株価が国債の価格が落ちて金利が上がるじゃないですか、うん、そうすると日銀がそれを買って 0.25% にして、
うん、
で空売りした外国系の金融機関はボロ儲けするっていう、うん、こういうことやってかろうじて持たしてるんですよ。
聞いてる方は理解していただけたと思うんですけど、うん、私が理解できてないっていうだけで、
いやいや難しいのは
難しい、
うん、日銀が、うん、国債を買って、
うん、貸
して、
うん、
それで空売りして、
うん、
売った形を、
うん、
それを形で買ってで金利をコントロールするっていうのは、
うん、
要するに自分で自前で、
うん、
とにかくもう国債を介入する玉がないんで、
うん、
自分が持ってる国債を金融機関に貸して、
うん、
で空売りさせて、
うん、
だからもう八百長ゲームみたいな、
うん、
それズルじゃないの。
ズルだよ、めちゃくちゃなズル、
うん、
いやそうやってしかもう金利を抑えられなくなってるわけです
よ、
う
ん、今この時点でね。
そう、うん、だから1000兆円も財政赤字出しちゃって、それでまた48兆円防衛費を国債で出すとか言ってんだけど、それだんだんだんだん追い込まれていくわけですよ。その一方でね、じゃあ介護保険はどうなってるのかって言ったら2割負担するって言う、から市町村に要介護1、2を移管するって言うんだけど、実は言うと訪問介護やってるヘルパーさんの年齢が3分の1がもう65歳以上なんですよ、
うん、
でもう、うん、もう崩壊寸前なんですよ、うん、それ市町村でやったら、うん、どんどん要介護1、2のとこが削られてなくなっていくわけですよ、
う
ん、
はい、
じゃあ じゃあどうするんですかって言ったら、うん、どんどんどんどん重度化していって、うん、じゃあ重度化して施設に入れるんですかって言ったら2割負担になって入れなくなっちゃう、はいはい、でヤングケアラーみたいな人がさ、うん、どんどん増えて働けないみたいな人が大量に出てくる、
うん、で家族の、子供たちがケアするしかなくなっちゃう、
そうそう、でこれじゃ子供は生まれないっていうか、
それはそうだ、
で子供が人口のこう子供の出生数が80万人を割っちゃったっていうのは新聞の記事、見込みだっていう、もうすっごい見るとグラフ見るともう国自身が縮まってるのははっきり見えちゃってるんですよ。でこの状態で予算の配分を防衛費で夢中になってる連中が今のこの中でね、さっきも言ったような腐敗したりカルトがあったりとかいろんな中でもういろんな襲撃事件が起きてる中でなおもそういうことを言い続けてる異常さ、これをやっぱ徹底的に糾弾しないと本当に今の日本の社会が壊れちゃう、僕はそういうふうに思ってる。でそれで予算の使い方もデタラメで予備費でしょ、うん、しかも使い道が9割分かんない、うん、でそれで石油の元売り会社にボロ儲けしてるわけでしょ、
そうなんだよね、
だってあれは建前はね石油備蓄法があるから70日間在庫を抱えなきゃいけないんで在庫が非常に負担になってると、だからこの部分の評価益はあのなんていうの、うん、を取っておいてもいいんですって言って 100% リスクを保証しちゃってるわけよ、価格の、うんうん、要するに在庫の評価増の、あ、評価増のね、うん、評価増加の分をね、うん、だけど評価増の時は減損処理って言ってその分を税金で賄える、あの、負けるようにできてるわけよ、うんうん、それでじゃあ石油の値段がどんどん上がる時に、うんうん、じゃあ石油の元売りの独占企業だけが、うん、どんどん補助金もらって、うん、それで在庫評価益をまるまる取っていいのか、うん、おかしいでしょ、うん、
儲かってんだよね、
儲かってボロボロ、あもうこれ補助金出すんだったら超過利潤課税をやって
石油が高いっていうのに儲かってるっていうのはよく分かんない、そう
そう、だから評価益を、ね、消費者のために吐き出すようにしなきゃいけないんですよ、うん、だって一方で石油を買ってる方の中小企業や消費者は、うんうん、結局中小企業だったら消費者に転嫁できないわけだよ、うん、価格変動のリスクを、うん、あの受け負っちゃってるから、うん、その分吸収しなきゃいけないわけですよ、うん、ところが売る側の独占企業は、うん、あの評価益の分だけ 100% 乗せちゃって全部儲けちゃってる、うん、こんなバカなことないでしょ、で電力もそうでしょ、
もっと簡単なこと言えばあのガソリンかかってる税金だけ抜いちゃう先にあのやめちゃえばもっと楽になる、
あ、それも
っていう話がある、
そう、
うん、それと、うん、なんかそこだけじゃなくてもう逆な言い方すればそこは何もしなくていいから逆に消費税全部やめちゃえば、
まあ、いや、まあ税金を負けるっていうのもあるんだけど、うん、財政の赤字が出るじゃないですか、うんうん、同時にやっぱりあの石油元に一定の負担をしてもらうために、うん、公正取引委員会に規制をしてもらうか、うん、あのアメリカや、ね、ドイツが出てきてるように、うん、超過利潤課税で、うん、その評価益を吐き出す、うん、させるかどっちかですよね、
電池もなんか
電池もひ
どい、なんとかカルテルって何あれ、
いやだから
関西の方で
地域の独占を守るために
他の参入を
許さず他の産業を全部、うん、
全部だから
込めて1000億円の課徴金を払ってるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
それでね、うん、僕ちょっとこれだけ言いたいんだけど、うんうん、あの今度の電気料金の値上げは沖縄とか北陸とか 40% 超えてるんですよ、
うん、
なぜか、
うん、
要するに値上げを 40% 超えて補助金もらってからその分を削るから、要するにバナナの叩き売りみたいに
40% って言ってほぼば、
いやそれなんで 40% 値上げできるかって言ったら地域で独占してるから、
新しい参入入ろうとしたのが全然この間の電力自由化から
新電力も潰してるし、うん、再エネも潰してるから、
うんうん、もう時間じゃん、 ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日はお見送り芸人新一さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。